77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は3月31日ということで、はい、3月最後の日ですよ。ね、3月終わるということは、今年度も終わるということですね。皆さんどうですか？忙しいですか？まあ、私はね、職業柄といいますか、あんまりこう年度末が忙しいとかあんまりないんですよね。でもね、会社員時代とかね、年度でなんとかとかね、なんかそういうのがあったと思います。はい、もうだいぶ前の話なので、もう忘れてしまいましたけどね。まあ、お店にいらっしゃるお客さんもね、年度のね、変わるときにこう忙しいとか、まあ、そういったお話をねしてるのでね、もう結構、まあね、いろんな会社とかね、あと市役所、県庁とかね、まあ、そういったところの皆さん忙しいんじゃないかなと思います。あとね、この季節になるとね、人事異動があって、あの常連さんがね、人事異動でどっかに、ね、あの引っ越してしまうというね、そういったね、悲しい出来事もねあったりするんですよね。もうね、いつも来てくれてたのになーって、寂しくなりますよというね、そういったこともあるんですけど、まあでもね、だいぶね、しばらく経ってからね、何ヶ月も経ったりとかしてね、長崎に帰ってきましたとか言ってね、わざわざお店にね訪ねてきてくれたりするので、それはそれでね、あのありがたいというか嬉しいエピソードだったりもしますね。皆さんどうですかね。もしかしたらね、あの子供さんがいるところとかね、年度が変わるときになんかいろんな、出来事があるかもしれません。はいね、進学とかね、小学校中学校に上がります、高校に上がりますとかね、あとね、大学進学で、ね、親元を離れますとかね、そういうのはあるかもしれませんね。ああ、私もあったけどね、結構忘れちゃいましたね。もうだいぶ昔のことですもんね。はい、忘れちゃいました。はい、あ、でもうちね、あれがありました。うち子供が保育園なんですけど、保育園もね、進級というか、ね、なんとか組がなんとか組っていうね、上がりますよっていうね、まあそういうのがあるので、それでね、ちょっと今までとやり方が変わってくる、保育園の準備が変わってくるっていうね、まあそういうのもあったりするんですけど、まあ私は、まあせいぜいその程度ですね。ラジオを聞きの皆さんの中にはね、4月からね、全然新しい生活が始まるよっていう人もいるかもしれないですね。頑張ってください ね、最初慣れないかもしれないですけどね、新しい生活ね、楽しみですよね。はい、まあそんな感じでね、今日はもう、ナイラジオやっていきたいと思うんですけど、はい、ちょっとね、今日のナイラジオを始める前に、先週のナイラジオはね、質問にお答えしますということでね、2週連続でね、させていただいたんですよ。まあ私の方にね、質問がね、たまに届くんですけど、それがね、一番よく届くのがね、あのこれ、paying っていうんですかね、peing.net。これ、匿名で質問が送れますというサービスで、まあこれでね、淵上慶樹で検索してね、皆さん送ってくださるんですけど、ここでね、まあ、農業に関するね、質問に、まあ、このペイング上でもお答えしてるんですけど、まあね、だけじゃなくて、まあ、結構ねいろいろ溜まってきたので、ラジオでもご紹介しようかななんて思って、はい、で大体農業のねことをお答えしたんですけど、まあ、そんな中にね、デジマードさんと共演することってあるんですかみたいなね、いう質問があってね、ねコラボすることってあるんですかねでしたかね、はい、っていう質問があって、それにお答えしたんですけど、はい、このデジマードさんっていうのが長崎のご当地ヒーローみたいな感じで ね、皆さん知ってますか、はい、あのね、長崎のジャオドリっていうね伝統芸能があるんですけど、そのねジャオドリのこう竜をイメージしたね、なんかこうね、ドラゴンみたいなのこう緑のこうヒーロー、ね、なんかかっこいいヒーローなんですけどね、するんですかみたいな質問ね、していただいたんですけどね、ラジオに出演していただくって言ってもデジマードさんのコスチューム見えないですもんねみたいなね、そんなお話をねさせていただいたわけなんですよ。なんですけど、まあそれに対してね、メッセージが届きましたのでご紹介します。ラジオを聞きました。デジマードさんはラジオに何回もご出演されているので、ぜひゲストにお願いしますということで、はい、メッセージありがとうございます。はい、デジマードさんラジオに出演されてるんですね。 コスチューム見えないのに。でもね、もしかしたらね、こうそのトークでね、こういい感じのね、こうスーパーヒーローのね、感じを出してるかもしれないですね。はい、コスチューム見えなくても大丈夫なんですね。ね、そういうことならね、ぜひ企画したいと思います。はい、メッセージありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、こうやって私宛てのねメッセージね、どんどんお寄せいただいたらね、ラジオでお答えして、そしてね、ね、こう番組内でもお答えしたいと思います。はい、ありがとうございます。で、このまあメッセージやね、質問の送り方なんですけど、一番多いのがね、ping.png.net から送られてきてるんですけど、まあ以外にもね、Twitter、インスタでね、ね、淵上啓樹宛に、DM 送っていただいてもいいですし、Twitter でハッシュタグなやラジオで送っていただいても、書いていただいてもいいですし、あとね、番組サイト宛てね、サイトがね、FM イサハヤのサイトね、FM イサハヤ、レインボー FM のサイト、番組宛てへのメッセージというね、ところがありますので、そこからなやラジオに送っていただいてもいいですし、ね、皆さんの送りやすいやり方で、ぜひ送ってください。番組内で、お答えしたいと思います。はい、まあ、そんな感じでね、今日もなやラジオねやっていきたいと思うんですけど、今日のねなやラジオのテーマ、はい、なんですけど、今日のテーマはねあれでいきたいと思います。今日のテーマ桜ですね。
ノーカバーなやのなやラジオ。
はい、今日のテーマ桜ということでね、やっていきたいと思うんですけど、皆さんどうですか？桜好きですか？まあ、大体好きですよね、多分ね。嫌いっていう人ね、あんまりいないと思いますけど、ね、なんか昔ね、西行法師っていう人がね、桜が咲くと、なんでしょう、もう散るのがなんか悲しいから、なんか嫌だなみたいなね、そういうね、ことをね、言ってた人もいましたしね、西行法師でしたかね、はい、いるんですけどね、まあ、それ以外の人は大体好きじゃないかなと思います。ね、花粉症とかも、あるんですかね。桜の花粉症ってあるのかな。なんかいろんな植物に花粉症ってあるので、桜もあるかもしれませんね。ね、まあ、そういうなんか特別な事情がある人以外は桜は大体好きなんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そうなんです。まあ、桜はね、こう日本人がね、こう大昔から今でもね変わらずずっと愛し続けてるというね、まあ、そういうお花なんですよね。はい、まあ、なのでね、まあ、今日はね、まあ、そんな桜のお話をしていきたいと思うんですけど、こう当店ね、ノーカバーなやではね、桜を使ったメニューがあるんですよ。はい、期間限定でねやってるんですけど、まあ、それがね、うち果実酒専門店という感じでね、100種類以上の果実酒があるんですけど、桜の果実酒をね期間限定でやってます。はい、でそれがね、桜ソルトっていうね、カクテルになるんですけど、これがね、八重桜とねの果実酒とさくらんぼの果実酒をねこう合わせて作るカクテルで、これがね、毎年期間限定でやってるんですよ。もう結構人気でなんですけど、ちょっとしか作らないのでね、興味ある方はぜひお早めにっていう風に、ご案内したいんですけど、まあ、これがね、まあ、飲み口としてはね、もう桜がねこう優しく香るわけですね。ふわっと香って、でほんのり塩味っていうね、そういうね、なんでしょう、そういうカクテルなんですけど、コンセプト的にはね、桜餅とかあっちに近いかもしれません。桜餅のお酒みたいな感じですかね。桜餅のお酒って言ったらなんかちょっとまた外れたか。はい、まあ、イメージ的にはそんな感じです。はい、まあ、そんなね、メニューがノーカバーなやではやってます。お花の果実酒うち結構人気なんですよ。はい、金木犀とかバラとか人気ですけどね。でもね、桜はね期間限定ですね。はい、期間限定なのでぜひお早めにということです。はい、まあ、そういうわけでね、まあ、今日もねなやラジオねやっていくんですけど、今日のテーマ桜でね、まあ、桜はね、前もねテーマで取り上げたことがあります。でも結構前です。結構前、いつだったかな、多分2年前くらいだったと思います。去年じゃなくて2年前じゃないかなと思います、ね、もう結構前なんでね、皆さん忘れちゃったかもしれないので、まあ、おさらいしながらねやっていきたいと思います。はい、まあ毎週恒例、桜は何科の植物ですかというところからしましょうかね。はい、桜はねバラ科の植物です。バラ科よく登場しますよね、ナイラジオで。果物関係はねバラ科のものが非常に多いです。リンゴでしょ、梨でしょ、桃でしょ、でまあまあスモモもそうですし、まあ、あんずとかね、まあ、そういう系も大体そうですね。であとビワもそうなんですね。あとアーモンドもそうだったんじゃないかなと思います。アーモンドはやったことなかったですけど、アーモンドのお花ってねものすごい桜のお花に似てるんですよ。 はい、ものすごい似てます。私前ね、昔ヨルダンっていう国に行った時にね、はい、ヨルダンでねアーモンド畑を見たんですね。ね、でその見たのがね どのぐらいだったか、2月くらいだったかなと思うんですけど、桜のお花そっくりでした。はい、だからね、なんでヨルダンに桜並木がみたいに思ったのを覚えてます。ここでお花見すればいいのになんて思いましたよ、ね、こう日本人なんでね、桜を見たら自動的にお花見がしたくなるんですよ。でもヨルダン人してなかったです ね、すればいいのにね、なんでしなかったんでしょうね。 してたのかな、そのあたり聞くの忘れました、はい、ね、私ヨルダン人と一緒に砂漠でキャンプとか、ね、その時 したんでその時に聞けばよかったですね。そういえばさ、ヨルダン人ってお花見するのみたいな感じで ね聞けばよかったですね、はい、今度行ったら聞いてみます。はい、まあ、そんな感じでね、このバラ科の植物ですということでね、いろいろあるんですよ ね。ヨルダン人お花見しなかったですけどね、皆さんはお花見しますか、ね、今ね、ここ数年というか、新型コロナウイルスが始まってから2020年、2021年、2022年、ね、なんかあのお花見クラスターとか言われたりとかしてね、3年くらいしてない人もいるんじゃないですか ね。皆さんどうですか、しましたか。なんか、ね、2020年とかお花見でね、中高年があの集団クラスターとかなんかそんな言われたりもしてましたもんね。なんでなんかあのベタなね、こうみんなで集まるお花見ってちょっとしにくいのかななんて思いますよね。ね、でもしかしたら ね屋外とはいえめっちゃ近くでね話したりするかもしれないですね、はい、なので、ね、もしかしたらしてない人もいるかもしれませんけど、今年はするのかな、はい、私はね、この子供がちっちゃいのであのベタなお花見っていうのはできないんですけど、こううろうろ歩くときに、あ、ここにも桜咲いてるねって足を止めて桜の花を近くで見るとかね、まあ、そんな感じで楽しんでます、はい、でもどうなんでしょう皆さんね、明日明後日ね、土日で出かける方も多いかもしれないですね。天気どうなんでしょうね、はい、皆さんぜひね、楽しい時間をね過ごしてくださいね。3年ぶりに会うっていう人もいるかもしれませんしね、特別なお花見になるんじゃないんですか今年は、ね、楽しみですね、はい、まあ、そんな感じでね、桜のねお話ししていきたいと思うんですけど、はい、ね、番組冒頭でもね、日本人が古くから愛してますっていうそんなお話をね、しましたけど、はい、これね、あの桜はね、日本人にとってね特別なお花なんですよ、はい、でね、あのじゃあね、なんで特別かっていうとね、これものすごい根本的なお話になるんですけど、桜のね、あの名前にもね由来してくる、関係してくるんですね、はい、桜の名前、桜ですよ、桜ってなんで桜っていうか知ってますか。めっちゃ根本的な話ですいませんね。桜ってなんで桜って言うんですかね、なんか根本的な、ね、質問をめっちゃ投げかけてくる、ね、あの某公共放送の、ね、テレビ番組ありますけどね、はい、桜がねなんで桜っていうかっていうとね、桜のさが田んぼのさなんですよ ね。もう何を言ってるかさっぱりわからないと思いますけど、桜のねさが大事なんですよ。桜のさが田んぼなんですよ、はい、これ詳しく言わないとさっぱりわからないと思うんで詳しく言います ね。桜のねさはね、田んぼの神様を意味する、理由でというか意味で使われることが多かったんです。でこのさ、田んぼに関係するものはね、さがつくものがすごい多いんですよ。田植えをする季節5月はねさの月なんで、さ月なんですね。あとね、植える苗ね、田んぼに植える苗はねさ苗なんですね、さ苗ね。あとね、苗を植える人、田んぼにね苗を植える人はね、さを止めって言うんですよね。で田植えが終わるとさなぶりっていうお祭りをするんですよ。このあたりはちょっと知らない人もいるかもしれませんけどね、さなぶりってね、聞いたことない人もいるかもしれませんね。さなぶりってね、語源はさのぼりなんですよ。さのぼり、田んぼの神様が登っていく、天に登っていくって意味ですかね、っていう意味でさぬぶりって、さなぶりっていうんですね、はい、なんでね、桜のさはね、あのその田んぼ関係によく使われてるさが、まあ、うん、由来なんですね、はい、じゃあさのさじゃない、こう下の蔵の方はじゃあどうなのかっていうと、蔵はね、これ多分あの神道的な意味だよね、よりしろっていう意味なんですよ。よりしろっていうのはね、宿るとかね、まあそういう意味なんですね。でこれね、稲作が始まる前に田んぼの神様が 降りてきて桜の木に宿ります。その宿った木、宿って咲いたお花を見て、あ、田んぼの神様が宿ったねみたいな、そういう感じでね、桜って呼んだんらしいです。でね、これ昔からね、日本にはね、神様と一緒にね、食事をするっていうね、そういう風習、習わしがあったんですよ。ね、あの、お正月にね、あの、お正月の、なんでしょう、おせち料理を食べるね、こう、お箸か、祝い箸か、祝い箸の、ね、どっち側も、ね、あの、両側も細くなってるっていうのはね、これ、片方は神様が食べるんです、みたいな、そんな意味もありますね。神様と一緒にご飯を食べますってね、そういうのがね、もともと昔からね、日本のね、習わしだったんですね。これがね、よその国とかだと神様は全知全能、天地創造みたいな感じなので、ね、一緒にご飯を食べるとかそういうものじゃないんですけど、ね、まあ、もしかしたらこう、ヨルダン人がね、お花見をしなかったのはね、そういう違いもあるのかもしれないですね。はい。ヨルダン人がね、こう、多くがね、信仰しているってね、イスラム教なんでね、イスラム教の神様ってね、木に宿ってみんなとご飯を食べたりとか、そういうこと絶対ありえない神様なんですよ。はい。全知全能、天地創造ね、こう、神羅万象のどこにあるとか、そういうものでもないのが、まあ、イスラム教でのね、神様の概念なので、まあ、そういった意味で、そういう理由ですかね、もしかしたらね、ヨルダン人がお花見をしないのは、そういう理由かもしれません。ね、聞きに行く手間が省けました。はい、まあ、分からないですけどね。まあ、そういう感じでね、こう、日本人はね、神様と一緒に食事をしますということでね、田植えが始まる前に田んぼの準備をしなさいよという時に咲くお花の周りにみんなで集まって、ね、佐の神様が宿ったねって言って、ね、神様とみんな一緒にね、ごちそうを食べましょうよ。お酒を飲みましょう。そして飲んで歌って、ね、みんなで楽しみましょうってやったわけなんですよ。その桜のね、お花を見てからね、ああ、今年はどうかなってね、豊作になるかな、どうかななんてね、占ったりもしてたわけなんですね。はい。で、これね、ただね、なんかみんなでね、集まろうというね、ただ、パリピのためのものじゃなかったんですよ。ね。ね、まあ、パーティー大事ですけど、まあ、これはね、ただ集まって騒ぎたかったわけじゃなくて、ね、この後ね、過酷な田植えが始まるんですよね。ね、田植えだけじゃなくてね、まあ、その前にね、苗の準備もありますしね、ね、白柿もありますしね。で、その後ね、まあ、田んぼのね、管理もね、すごい大変なわけなんで、もう、重労働が始まるわけなんですよ。なのでね、こう、みんなで頑張ろうねっていうね、そういう意味があったわけなんです。で、田植えなんか特にね、こう、みんなでリズムを合わせてね、こう、一致団結してね、心を一つにやらないと効率が悪いので、そういう意味でもみんなで仲良くなろうねって、そういう意味もあって、桜の花は咲いてみんなが願いを込めたわけなんですね。はい。まあ、そんな意味でね、昔からね、桜はね、こう、日本人にとってね、特別なお花だったわけなんです。でね、これ少し前のナヤラジオでね、梅こそがね、もともとは花の中の花といってもてはやされてましたって言って、私梅をめっちゃよいしょしましたけど、梅はね、まあ、確かにね、万葉集の時代にはね、ものすごいもてはやされてたんですけど、それはね、貴族の皆さん にとっての特別なお花だったんですね。で、貴族の人たちにとって何でしょう、おしゃれでね、先進的な、こう、新しい文明を象徴するようなお花が梅だったんですけど、桜はそれと対照的に一般庶民、農民たちがね、願いを込めるっていう ね、そういう意味が込められてました。なのでね、こう、貴族の人たちがなんかね、こうイケてるよね梅って言ってみるのと、農民たちがね、こう、豊作になるのかならないのか、生きるか死ぬかっていうね、それね、それはね、心構えが違いますよ。桜はね、こう、きらびやかなね、お花じゃなくてね、そういうね、泥臭くてね、生きるか死ぬかってね、そういう願いがね、込められたっていうね、こう、俺たちは生きるんだ、生き残るんだっていうね、そういう願いがね、込められたね、こう、熱くてね、ガッツのある花なんですよ。はい、そうだと思います。はい。まあ、でもね、まあ、そんな感じでね、こう、どんどんね、時代がね、こう、変わっていくんですけど、ね、今ね、私たちが見てる桜のほとんどはソメイヨシノっていう品種です。はい。ソメイヨシノはね、昔からあったわけじゃなくて、江戸時代の中期ぐらいにね、作られたお花なんです。品種改良で作られたんですね。江戸時代中期、1750年頃に作られたものです。その前にあった桜は山桜といって、お花と一緒にね、葉っぱも生えてるというね、まあ、そういった桜です。今でもね、山桜あるにはあります。その名の通りね、山の中にね、自生してたりとかします。 ね、田舎の方に住んでるとね、まあ私もそうなんですけど、山とかね、見たり入ったりとかすると、あれこんなところに桜が咲いてるんだって、生えてたんだ、みたいな感じのね、この季節になって気づいたりとかしますね。じゃあね、ソメイヨシノはね、どんな風に誕生したかというと、まあ品種改良でね、この当時、江戸のね、当時園芸が盛んだったソメイ村っていうところでね、作られたんです。はい。で、これね、あの、植木業者さんがね、江戸彼岸系の桜とね、大島桜、これを交配させて生まれたのが、ソメイヨシノです。で、ソメイヨシノってね、もともとね、吉野桜って名前で売ったんですよ。はい。で、この吉野桜っていう名前をなんで付けたかというと、当時ね、奈良の吉野山っていうね、桜のね、あの、すごい名所があってね、大人気なところがあったんです。なんでね、そこにあやかって付けたんですね。はい。別にね、なんか関係してるというわけじゃなくて、なんか、あの、吉野山が桜の名所としていけてたからです。で、それが、まあ、大ヒットしたんですけど、それがね、あの、本当に大ヒットしたのがね、明治時代になってからなんです。で、明治時代になってから、ね、このね、ソメイヨシノってこう、江戸時代に作られたこの吉野桜っていいよねって言って、これ、この吉野桜って、江戸のソメイ村で作られたんだってっていうことで、ソメイ村で作られた吉野桜、ソメイで作られた吉野桜、ソメイ吉野というふうに呼ばれるようになったんですよ。はい。なんで、まあ、明治時代になってからですね、ソメイ吉野って付けられたんですね。はい。で、これ新しいねって。ね、今までの山桜と違って、なんかもう一斉に咲くよねってね、ソメイヨシノっていうのは挿し木で増えるので一斉に咲くんですよ。で、まあそれだけじゃなくて、まあ品種特性もありますし、あの、葉っぱと一緒に咲かないので、もう本当にね、一斉に咲いた感がね、もうものすごくゴージャスなんですよね。それはもう私たちがよく知ってる通りです。なので、もうこれこそがね、新しい時代の象徴なんだ。ソメイヨシノこそが新しい。今までの桜は古い古いって言ってね、ね、そういうことで、ね、今までにね、あの、せっかく生えてた桜をね、次々と切り倒してね、そしてね、ソメイヨシノをせっせと植えていったんです。で、ソメイヨシノの成長も早いんで、ちょうど良かったんだと思います。はい。まあね、まあ何も、今までせっかく生えてるのを切らなくても良くないなんて私は思うんですけどね。私結構山桜好きなんで、と思うんですけど、まあ、あの、当時のね、明治の人たちはこの新しい時代をね、作っていくんだっていう、そういう願いを込めてね、桜にシンボルの意味を込めたのかもしれません。またここでね、桜の咲く意味が変わってくるわけなんですよね。で、まあね、一斉に咲きますってね、一斉に咲きますということは一斉に散りますということなんです。ね、それまでの桜、山桜はちょっと違ったんです。まあ私もね、こう山桜ね、まあ農場の開拓の時とかね、ちょっと見たりとかしますけど、ソメイヨシノほど一斉にバッとは咲かないんですよね。で、これね、昔の絵、なんか浮世絵とかにね、書いてあったりとかするんですけど、浮世絵とかには、なんか昔のソメイヨシノの前の山桜がたくさん描かれてるんですけど、あの、葉っぱと一緒に桜の花が咲くっていうね、まあそういう感じなんですよ。今の桜、ソメイヨシノとそういうところが違うんですね。まあね、葉っぱが全然なくて、お花だけでこう、木が彩られるというのが、まあ、ソメイヨシノのいいところでもあるのかもしれないですけど、まあ私、個人的には、なんでしょう、もう結構山桜好きだななんて思ったりします。はい。で、このソメイヨシノがね、こうやって全国に植えられまして、それで明治、大正、昭和ってなりますよね。はい。こう時代背景がね、あの、なんでしょう、まあ、戦争、軍国主義の時代になってくるわけなんです。はい。そしてね、日本人はね、この桜がね、咲く美しさだけじゃなくてね、こう散りゆくところにもね、美しさを見出すようになったわけなんです。はい。散りゆく美しさ、ね、皆さんどうですかね。桜って、ね、桜吹雪とかね、言ったりとかしますよ ね、 ね、あの、遠山の金さんの背中に描かれているのは散っている桜なんですか ね、はい、ね、ちょっとわからないです ね、 ね、あの、結構 J-POP もね、桜舞い散るなんとかとかね、いうフレーズものすごいいっぱいありますよ ね、 ね、散るのも確かに綺麗ですよね。ひらひらって前よりで桜がこう舞う、ね、こう動きがあってすごい綺麗です、ね、私もね、確かにね、あの、こう散りゆく桜の美しさ、ね、すごくわかるんですけどね、はい、でもそれがね、次第にね、死の美学をね、を象徴するようになってきたんですね。はい。まあ、それがね、軍歌なんかでも歌われるようになったわけなんです はい、咲いた花なら散るのは覚悟、見事散りましょう国のため、なんてね、こんな軍歌のフレーズもあります。これはね、あの桜は日本の歴史のね、のその場面場面によって咲く意味が変わってきたわけなんですね。なのでそうしてね、こう戦時中はね、散りゆく美しさを象徴するっていうようなお花に意味がまた変わってきたわけなんです。はい、でもね、ここでね、まあ、思い出したいところなんですけど、日本人がね桜をね愛した理由はね、散りゆくからじゃなかったんですね。本来は違ったはずです。はい、本来はね、生きるんだってね、お米をたくさん作って、そして、豊作になって、そして、ね、みんなで頑張って仕事をして、そしてみんなで生きるんだって、そういうね意味をね、込めたのがね、もともとは始まりといいますか、もともとはそういう意味が長らく込められていました。散りゆく美学も確かにね、美しいかもしれないですけど、私はねそこをね思い出したいなと思います。はい、結構時代によってね桜の咲く意味が変わってきました ね、豊作を願って神様と一緒に食事をするというところから始まった桜ですけどね、新時代を象徴するソメイヨシノ、ね、新しい時代を生きるんだって、そういう願いもが込められましたしね。はい、そしてね散りゆく美学で、ね、それがの願いも願い、美学が込められたりもねして、時代時代によって結構変わってきました。はい、今年の桜はどういう意味で皆さんの上に咲くでしょうか、散るでしょうか。はい、ね、今年の桜もまた違う意味で咲くかもしれませんね。はい、2年前3年前からね、なかなか人と会えなかった、そういう人たちと会うってね、新しい時代がまたやってくるという、そういう意味で桜が咲くかもしれません。私の上にも多分そういう意味で咲いてるんじゃないかなと思います。はい、ずっとね会えなかった人にね、今年はやっと会えるかもしれませんね。桜をめでる、ね、みんなで集まってね、桜を楽しむというね、そういう時代がまた戻ってきた、ね、まあ、そういう意味で今年の桜は咲くのかもしれませんね。はい、世の中の状況、ね、完全に元通りになったというわけではないですけど、まあ油断することなく気をつけながらも、そういう新しい時代をね楽しみながら今年の桜を楽しみたいななんていうふうに思います。はい、というわけでね、もう今日もねそろそろお別れの時間になってきました。はい、今日はね桜をテーマにねお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、ね、時代とともにね、咲く意味の変わる桜ですけど、ね、今年の桜もね、楽しみたいと、そんなふうに思います。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.